元新聞記者が教える本気のライティング術。こんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
こんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあね、で2月に入りました。めっきり寒くなりましたね。
寒くなりましたね。もう僕も今収録時点でオフィスにいるんですけども、暖房がですね、1台壊れてしまって今
なんと
震えながら寒いですね。
全防備でということですが、さっきよりも軽装になっているように見えますけれども、風邪ひくように
、ちょっと動きにくいと思って脱いちゃいました。
はい、ということで、今月からですね、隔週になります。第2第4金曜日になってきますので、でも情報は変わらずですね、お伝えしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では2月の、2週目のテーマになりますが、オノマトペ。
はい、オノマトペっていうのはですね、擬音語とか、まあ、擬態語っていうふうにもよく言うんですけども、
はい、
まあ、音とかですね、まあ、食感とか、まあ、あとは感情とかをですね、こう、まあ、表した言葉で、まあ、よく耳にする。まあ、例えば、雨が降っている時をザーザー雨が降っているとかですね。あと、まあ、よくあるのが、食レポとか、よくテレビとかであると思うんですけど、もちっとした食感とか、なんかそういうだからもちっとっていうような、なんかそういうような、オノマトペを今回は、テーマにしたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ早速お願いいたします。
はい、ですね、オノマトペってなんていうんですかね、日本語独特というか、まあ、日本語にしかないような、表現の仕方で、まあ、すごいこう伝わりやすいのは伝わりやすいんですけども、ちょっと文章とかを書くときには、できる限り、避けていただけたらいいのかなというふうに、私個人としては思っています。
文章としては避けた方がいい。
はい。
はい。
ちょっと、はい。はい。まあ、まずですね、ちょっと幼稚に見えちゃうというかですね、まあ、まあ、対象の、まあ、文章の読み手の対象にもよるんですけども、例えば、まあ、お子さん向けの何かこう文章とかを書くときには、使っても、まあ、柔らかい表現になると思うので、いいと思うんですけども、まあ、カチッとした、文章とか、まあ、ちょっと大人っぽい文章を書きたいっていうふうになったときには、できるだけこう、避けた方が、まあ、スタイリッシュなというか、まあ、かっこいい文章になりやすいのかなと思っています。
まあ、対象によるというところですよね。まあ、書けるようになっておくのはいいのことかもしれないです、
はい。もちろん。はい。
ね、はい。でもとはいえ使いがちなんですかね、オノマトペって。
そうですね。まあ、特に初心者の方にはよく見られるかなというようなところで、うん、まあ、例えばです。まあ、例えばというかですね。
うん、
まあ、新聞とかで、あんまり見たことはないんですけど、まあ、ウェブの記事とかだと、まあ、僕も、新聞記者時代、ご飯物というか、なんか、お店紹介みたいな、記事を、まあ、書いてたこともありましたけど、まあ、ウェブのですね、そういう、なんか、そういう食事系の記事とかだと、結構出やすい。まあ、対象がですね、若い方とかだったりするのかもしれないですけどね、そこはちょっとよりけりなんですけど、あんまり使わないように、なんかもうできる限り、やっぱりこう、できる限り文章で、こう、なんていうんですかね、ザーザー雨が降っているとかっていうのを、こう、かっこよくですね、なんか景色が浮かぶような、ような書き方を、した方がいいかなっていうふうに、ちょっとパッと、なかなか、思いつかないものであるんですけども、はい。
まあ、その表現ができるってことは文章力も上がっているということですもんね。なので、
そうですね。
オノマトペを使わずにイメージが、
ね、共有
できるようになっておくと、まあ、いいですよね。
そうですね。これちょっと文章ではないんですけど、うん、僕パッと今思いついたことなんですけど、
はい、
チョコの有名な CM があるじゃないですか。冬によく流れてる、メルティキスだったかな。うん、
キューブ型のですね。
キューブ型の、あの CM の、あの歌をみんな、皆さんこう、聞いたことがあると思うんですけど、あの、雪のような口どけみたいな。
はいはいはいはいはい。
あれ、なんか、上手だなって僕、なんか、パッと、なんすかね。オノマトペで表現したら、なんか、しらげちゃうような。雪のような口どけ、へえみたいな。なんとなく想像つきますよね。でも、なんか、で、情景もなんか、こう、綺麗に浮かぶような。なんか、あの表現は、今いいなとパッと思いました。
確かに素敵な言葉ですよね。情景
だから
が。
こそ、あの歌流行ってるというか、なんかみんな耳に残ってるのかなというふうに。
食べてみると確かにそういう感じもし
感
ま
じです
。
すもんね。
ああっていうね。それ上手ですよね。はい。皆さんもちょっと頑張っていただければなというふうに思いますが。さあ、山田さん、なんか、オノマトペにちょっとつながっていくような気になる言葉
そうで
があ
する
とい
ね。
う。は
こ
い。
れはすごく個人的な話で、
は
すごいおじんくさい話なんです
い。
けど、流行語ってやっぱあるじゃないですか。
毎年ね、大
毎
賞
年
も
毎
だし。
年。
はい。
で、まあ、この言葉、今更引っ張るのもちょっとおじんくさいんですけど、僕、エモいって言葉が、いまだにちょっと納得がいってないというか、
エモい。
若い方がよく使ってるのをよく、まあ、たまに聞いたりするんですけ
そうです
ど、
ね。最近はなんか減ったような気がしますけれども、
そうですね。
流行っていた当時は、みんなエモい、エモい言ってましたよね。まあ、エモーショナルから来ているらしいという。
そうですね。まあなんか、エモい、この音楽エモいって、なんかよく聞いてたんですけど、結局その音楽、どういいのかが全くわからなく
わからない。
て、
伝わってこない。
伝わってこない。だから、なんかこう、まあもちろんですね、文章とかで、エモいって使うことで多分ないとは思うん
な
で
い
す
とは
け
思い
ど、
ます。
なんですかね、こう、やっぱり普段の生活の中で、じゃこの音楽とか、まあ、この光景、この映画って何がいいんだろうっていうのを、エモいに逃げずに、こう、うまくこう伝えるっていう、伝えようとする、なんか自分の知っている言葉、で伝えようとするっていう努力っていうのも、なんかこう、まあライターももちろんなんですけど、なんか普段こう、会話というか、そういう生活の中でも、なんかこう、洗練された言葉遣いにつながっていくのではないかなというふうに、おじさんは思いました。
おばさんも思います。結局、エモいを使い切れなくて、いろいろ教えてもらった、当時いろいろ若い方に教えてもらったんですけど、ダメ出しをされるっていう、使い方間違ってますみたい。
そう
で
なん
も、
ですよ
エモい
ね。
教えてよっていうと、ね、ご本人はなかなかエモいを詳しく表現できなかったりするんですよ
そう
ね。
ですよね。なんか、エモいはエモいだみたいな感じになんかなってる気がしてて。だから、やっぱそこら辺をこう、まあ、表現するためには、やっぱり語彙力っていうのも大事だと思いますし、まあ、だからこそ、こう、やっぱり普段から本を読むっていうようなことも、あと新聞を読んで、まあ、言葉を知っていくっていう、ような努力っていうのは、まあ、ライターさんもちろんなんですけど、まあ、そっち、普通にですね、生活している、まあ、普通の日常生活の中でも、面白い話ができるようになるのではないかと、個人的にはですね、思っています、とおじさんは思いました。
そういった、まあ、エモいにしても、まあ、略語にしてもそうですけど、自分の言葉にこうね、置き換えて、発信する方がまあ、確かにかっこいいし、あとは、ライター料理に尽きるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。やっぱり、何ですかね。やっぱそこを表現するのが、その言葉、まあ、オノマトペとか、流行語でパッとなんか表現できそうな、言葉を、まあ、自分独自の解釈とかで、まあ、表現するっていうのが、やっぱ、ライター冥利に尽きるところになると思いますので、やっぱり何でもいいと思うんですよ。まあそういう意味で言えば、小説とか読むのも、やっぱり僕も読んでて、まあなんかすごい上手い表現だなと思う時もありますし、まあ、だからこそこう、皆さんね、そういう なんだろう、うまく表現してるからこそ小説好きな人は好きなんでしょうし、なんか、ね、日常生活の中でそういう言葉みたいなものを自分の、なんか自分にインプットしていくっていうのも、オノマトペとか、流行語とか、安易に使わないようにするためには必要なことなのかもしれないですね。はい。
皆さん、雪のような口どけ、的なね、的なねって言いましたけれども、表現できるといいですよね。はい、ということで、今日は、オノマトペについてね、お話しいただきましたけれども、山田さん、じゃあ最後に簡単にまとめてください。
はい。オノマトペっていう、のはですね、日本の独自の言葉ではあるので、私も結構こう、好きというか、全然、ね、使うのは全然いいと思うんですけども、ことは文章とかですね、そういう時に使う、そういう場面では、なるべく避けた方がいいっていうところで、それを、オノマトペを避けるためには、やっぱり、独自の表現っていうのが必要になってくるわけで、そのために、語彙力っていうのを自分の中で、磨くっていうことが重要になりますので、普段からこう、言葉に触れるっていう時間を大事にしてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、2月の、第1回目の元新聞記者が教える本気のライティング術、ここまでのお相手は
ストーリープロデューサーの山田太一と
ナビゲーターの言葉幸男でした。それではまた皆さん次回。